皆さんこんにちは、ふみてぃです。
こんにちは、かっちゃんです。はい、
だんだん紫外線が強い季節になってきて、私ももう真っ黒になってきたんです。
ああ、そうですか。ね、はい、まあ、外がね黒くならないけど、はいはい、お腹の中がね黒くなるとね、はい、まあ、腹黒いっていうんですけど、
腹黒
い
です、
でもね、あの便秘薬をね、はい、ずっと飲んでる人、はい、腸の中が色素が沈着してね黒くなる。
沈着するんですか、便秘薬。
そうそうそう。で、これね、この前ね、大橋先生でね、はい、あの新谷博美先生っていう先生なんですけどね、はいはい、まあ、非常にこう、まあ、世界的に有名な先生で、アルベルト・アインシュタイン医科大学の、はい、まあ、教授なんですけどね、はい、まあ、世界で初めて内視鏡で、はい、ね、大腸のポリープを切除した先生なんですよ。はい、で、まあ、先日お会いしてね、まあ、思ってたよりも結構真面目な先生、
はい、
で、お年もねもう結構いってらっしゃるんですけど、はい、非常にお元気でね、でやっぱ食べ物ものすごく気をつけてらっしゃるんですよね、
はいはい、
で、まあ、講演会ね聞かせていただいて、うん、で記念写真ね一緒に撮らせていただいたんですよ、
は
い、で先生の話ラジオでちょっとお話してもいいですかって言ったら、はい、ぜひどうぞっていうことでね、はい、ご了解いただきましてですね、で、まあ、映像ね、すごい映像を見たんですよ。
はい、
どんなんてね、あのね、内視鏡でね、はい、ポリープ取るんだったらいいけど、
はい、
ね、サナダムシのね、はい、頭をキュッとつまんですよ、引っ張り出す映像を見せられましてね、
はい、
で、まあ、ちょっと気持ち悪かったですけどね、で、まあ、20代後半のね女性の中から取り出したサナダムシ、長さが3メートル、
そんなに、
そうそうそうそう
そう、
で、まあ、非常に、ね、こうはっきりとねいろんなことをこう断言される先生なんですけどね、で、まあ、私、まあ、10年ほど前にね書いたあの私の著書ありますけど、はい、私ちょっと控えめに書いてるんですよ、
はい、
というのは、まあ、自分なりにこうだろうなと思ってもね、やっぱり世の中いろんな方いらっしゃるから、はい、ね、だから例えば、まあ、乳製品の問題もね、
はい、
まあ、栄養補給じゃなくて嗜好品としてっていうふうに書き方してますけど、はい、シア先生全面否定なんですよね。
あ、そうですか。
だから、まあ、いろいろとね、問題になってることもあるんですけども、ただね先生おっしゃるのはね、
はい、
まあ、35万人以上内視鏡で、ね、
はい、
見てこられてですよ、
はい、
でその中から、最終的に得た結論だと、
はい、
ね、要するに見て、はい、だから私は腸内細菌は理論でやってるけど、はい、で腸内細菌ねずっと喉で見たこともないし、うん、まあ、内視鏡で腸内細菌も見えないんだけど、うん、でも腸壁は見えるわけですよ、
はい、
で、まあ、今までね10万人以上のね、はい、ポリープの手術なんかもされてるわけですけどね、はい、だから事実に基づいた、まあ、信念と、まあ、情熱でね、おっしゃる先生なんですね、
はい、
で、あとねやっぱり基本的に大事なのは、はい、やっぱり治療よりも予防、
はい、
でその予防の一番は食事ってことなんですね、
はいはい、
だから例えばね平成17年の、ね、はい、に亡くなった方、
はい、
まあ、例えばがんが約 30%、 心臓病が 16%、 脳卒中が 12.3%、
はい、
まあ、肺炎が約 10%、 その他病死が 22.9%、
はい、
ね、でまあ、自殺事故老衰が 9% なんですよね、うんうん、だから老衰で亡くなっている人ね 2.4% なの、わずか、
はい、
ね、要するに 90% の人が、まあ、病死なわけですよ、
はい、
だから、ね、まあ、治療よりもやっぱり予防、
はい、
ね、で高タンパク、高脂肪、
はい、
ね、基本的にはやっぱり食べない方がいいですよって、まあ、ご指導されてるわけですよね、
はい、
だから私もいつもね、高タンパク、高脂肪、ね、まあ、控えめにってことを申し上げてますけども、はい、で新谷先生おっしゃってたのはね、はい、確かに成長促進にはなるって、
はい、
ね、高タンパク、高脂肪は、
はい、
成長促進になる代わりに脂肪促進にもなる、わかる、
はい、
油の脂肪じゃありませんよ、
はい、
ね、うん、ですので寿命が短くなるってことですね、はい、で、まあ、高タンパク 高脂肪、まあ、要するに、ね、はい、腐敗菌が繁殖して、まあ、ガスを出すわけですけど、ね、で臭いおならの成分ってね火山ガスの成分とよく似てるんですよ。
そうなんですね、
そうなんですよ、まあ、だから硫化水素とかね、はい、で、あと、まあ、まあ、フミティはね、はい、ヨーグルト大好きだけど、
はい、
まあ、新谷先生はヨーグルトもね、
はい、
まあ、どっちかというと否定されてるんですよね。
あ、そうですか。
うん、で、結局だから見てね食生活をチェックして、
はい、
でその上での、まあ、先生なりの、まあ、結論なんですよね、
はい、
だから見えないことを言ってるんじゃないから、うん、結構ね私は正しいと思うんですけども、で、あと、まあ、面白いことをいろいろ教えていただいたのがね、
はい、
まあ、S 字結腸、ね、にこう形質っていうのができるんですよ、ね、結腸に、
はい、
でその形質に、うんこが溜まってですね、
はい、
まあ、腐ってね、
はい、
まあ、穴が開いたりする人もいるわけですけどね、
はい、
でその S 字結腸に形質ができる原因としては肉食だっていうの、
う
ん、S 字結腸ってまあ腸の左側なんですよね、
はい、
でね、もう一つ面白いこと聞いたのがね、
はい、
右側に形質ができる人、
はい、
ね、白ご飯とか制約したものを食べてる人が右の方に形質ができるんですね、
はい、
だから要するに、そういう症状がある人と 、はい、食事の状態をまあチェックしていくと、まあ、いろんなことがこう見えてくるわけですよね。
なるほど、
うん、で、はい、あとね、やっぱり食べ物は、だ基本的に私とね、はい、同じようなことをおっしゃってます、
はい、
ね、もう玄米菜食が一番いいって、
はい、
ね、で穀物しっかり食べて、
はい、
野菜海藻、
はい、
発酵食品、
はい、
で酸っぱいもの、ね、でお魚は小魚、
はい、
で動物性のものは、
はい、
お肉はね、
はい、
食べない方がいいっておっしゃってますね。
あ、そうですか、
うんうんうん、で信也先生お肉はね年にね、はい、3回ぐらいですって、それは鶏肉ぐらいみたいですけどね。
あ、そうですか、
はい、うん、だからそういう部分でね、
はい、
まあ、だから、まあ、要するに信也先生は見て、ね、
はい、
確認して、
はい、
たくさんの患者さんを見てこられて、
で
結論なんですね、
はい、
で私は、まあ、便とか、ね、体の状態全体から見て、
はい、
まあ、私なりの結論があるんですけど、
はい、
でも結局ね言ってること、ね、まあ、よく似てるなと、
ね、そうですね、はい、一致されてますよね、はいはい、なるほど、
だからね、まあ、先生はね、
はい、
まあね、90いくつまで現役で頑張って仕事するとおっしゃってるんですよ、
はい、
でやっぱりね食べ物ものすごく気をつけたりします、
うん、
だから見た目もね10歳以上若く見えますよね、
う
ん、
あ、はい、
私もね、
うん、
だから先生とちょうど、ね、うん、20歳ぐらい年下なんですけどね、
はい、
うん、だから20年後ああいう状態でいられたら、うん、まあ、本当に幸せかなと、
うん、
まあ、そのためには、
うん、
まあ、頑張ってね、もっと努力しようと思いますから、はい、ミーティーも努力してください、
はいはい、私も頑張ります、はいはい、ありがとうございました。
はい、
ではここで番組からプレゼントのお知らせです。ドクトルかっちゃん健康にキス、この番組が CD になりました。毎月5名の方にプレゼントしています。ご希望の方はキス FM のホームページ内リクエスト&メッセージからどしどしご応募くださいね。はい、では今日はですね、非常にその先生方がおっしゃっていることが実際に患者さんの体調に反映されているっていうお話をじっくり聞かせていただきました。どうもありがとうございました。番組やかっちゃんへの質問メッセージがありましたら KISS FM のホームページリクエスト&メッセージからどしどし送ってくださいね。お待ちしてます。お相手はふみてぃ池田と
ドクトルかっちゃんこと井草克一でした。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
また来週。